営業計画虎の巻第一巻、適切な行動が成果をもたらす。
こんにちは。営業計画虎の巻 CD のご購入ありがとうございます。この CD では成果の出る営業計画の作り方、そしてその考え方、さらには実行、営業計画の回し方、一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。私は、佐藤義則と申します。いわゆる経営戦略ですとかマーケティング戦略、営業戦略のコンサルタントをしております。キャリアを一言で申し上げますと、 NTT、 MBA 留学、外資、そして独立、コンサルタント業を営んでいます。というと美しく聞こえるかもしれませんが、実際にはまあ地べたを這いつくばるというと言葉が悪くて申し訳ございませんが、かなりの営業の現場は積んできているつもりです。私自身、キャリアは売れない営業マンからスタートしています。B2C、個人顧客向けサービスからですね、コードレス電話機の営業、それから B2B、法人顧客向けビジネス、こちらでは広告サービスの営業などなど、かなりの営業経験は積んできています。私自身の経験も含めて、売れる営業計画の考え方、作り方、そしてその実行、回し方、一緒に考えていければなと思います。ちなみに、私が日本経営合理化協会さんから出させていただいている CD としては、4冊目、4シリーズ目ということになります。販売戦術虎の巻、経営戦略虎の巻、顧客倍増虎の巻ときて、この CD、営業計画虎の巻が4シリーズ目ということになります。今回もよろしくお願い申し上げます。では冒頭から唐突ですが、お考えいただきたいことがあります。私はプロ野球をよく見ます。さてプロ野球の監督がですね、選手にとにかく勝ってこい君たちと言ったとします。それは良い監督と言えるでしょうか。野球でもサッカーでもいいです。選手にとにかく勝ってこいという監督は、監督の仕事を果たしていると思われますか。もちろん違いますよね。どうやって勝つかを考え、選手を動かして勝ちに導いていくのが監督の仕事のはずです。ですからいいプレーをするのは選手の責任ですが、最終的に勝ち、勝利、勝率、これは監督の責任ですよね。さて、お子様が塾に行ってらっしゃったりするでしょうか。もしくはあなたご自身も受験とかされたことがあるかもしれません。塾の先生が受験生にとにかく受かってこいと言ったとします。それは塾の先生としての仕事を果たしていると思われますか。いやいやいや、生徒がですね、自分で勉強して合格できるのであれば、それはもう塾の先生いらないですよね。合格の方法を考え、どういった勉強をすればいいのかというのを適切に指導するのが塾の先生の仕事ですよね。はい、当たり前だと思われるかもしれません。ではここで伺います。従業員に売上を上げろという経営者は、経営者の仕事を果たしていると思います。いやいやいや、売上を上げろというのは経営者の仕事だろうと、まあ、おっしゃるでしょう。でもですよ、実はここまでの考え方と全く一緒で、営業担当者に売上を上げろ、売ってこいというのは、選手にとにかく勝ってこいというプロ野球の監督、受験生にとにかく受かってこいという塾の先生と、実は論理としては全く一緒です。どうやって売上を上げるかを考え、そのための支援をし、売れる方向に社員を導いていき、最終的に売上を上げるというのが社長の仕事ではないですか。売上を上げる方法を考えて、まさに営業戦略ですね、さらに言うと経営戦略、これを考えて営業担当者をある方向に向けて引っ張っていく、これは経営者の仕事です。営業にとにかく売ってこいなんて言ってないと、まあおっしゃられるかもしれません。しかしですね、 もしあなたの会社の営業組織、この目標が売上金額になっていたら、それは一緒のことです。組織の目標を売上金額ないしは受注件数などでもいいですが、まあ、売上に類するものにしていたら、それは一緒ですね。とにかく勝ってこいというプロ野球の監督と一緒だということになります。というのはですよ、それはまさに売上で社員を評価する、営業担当者を評価するというのは、プロ野球の監督が選手を勝率で評価するようなものだからです。おかしいですよね。選手を勝率で評価したら、選手の個々の貢献が、まあ、勝率に結びつくわけであって、勝率は最終的には監督の責任のはずです。営業担当者はあくまで会社が、こちらに進むべきだという方向、すなわち経営戦略、営業戦略を忠実に実行して、そして結果として売り上げが上がるわけですね。営業に限らずですが、成果というのは適切な行動、それとその行動の量、これの掛け算で表されます。例えばプロ野球の場合、適切な練習と練習量、この掛け算、これが、攻撃力、守備力に結びつきます。結果として勝率が上がって優勝できる、勝てるということになりますね。そして適切な練習というのは戦略によって導かれます。勝ち方にもいろいろとあります。打ち勝つということであれば、攻撃に重点を置いた練習をするでしょう。守り勝つということであれば、守備ですとか、もしくは1点をもぎ取る犠牲バントなどなどに練習の重点を置くでしょう。成果というのは適切な行動とその行動量の掛け算です。繰り返します。適切な行動は戦略によって導かれます。プロ野球の場合は適切な練習とその練習量、これが実力、野球の場合は攻撃力、守備力、これに結びついて結果として勝てるということですね。受験の場合も一緒です。適切な勉強とその勉強量、勉強時間、この掛け算が学力という実力に結びつきます。その学力向上の結果として合格率が決まるわけですね。合格不合格には運不運もつきまといます。結局実力をつける、そしてその実力というのは適切な勉強とその量、勉強時間、この掛け算で決まります。適切な勉強というのがポイントで、不適切な勉強、無駄な勉強ですね、これやっても意味がないわけですね。まあ、勉強の場合分かりやすいんですが、試験に出ないことを勉強したって点数には結びつきません。ですから試験の点数が上がるような、まあ、実力がつくような勉強をして、その積み重ね、勉強時間ですね、それが学力に結びつくわけです。で、それが実力、合格の確率につながるわけですね。当たり前ですよね。そう、ここまで当たり前なんですよ。では営業の場合、売ってこいに意味がないことはこれで分かりますよね。適切な営業の行動、それとその行動の量、回数や時間、この掛け算が営業力です。そしてその営業力の結果として売上が上がるわけですね。繰り返します。売上を上げようとするんではなく、適切な営業の仕方、営業の行動、それとその行動の量、回数や時間、この掛け算が営業力です。結果として売上が上がるわけだって、売上を上げよう、売上を上げようと思ったら、売上を上げることを考えるのではなく、売上が上がるような営業力、こちらを上げないと上がらないんですよ。いや、当たり前ですよね。野球の場合は点を取る力、失点を防ぐ力、これが勝ちに結びつきます。営業の場合も一緒です。受験の場合も一緒ですね。合格に結びつく勉強をするから合格するわけです。営業の場合も売上に結びつく営業力、営業方法があるから売上に結びつけるわけです。ですから売上を上げよう、そうではなく、その 前の段階、家庭としての営業のやり方、考え方、こちらの行動の量、こちらを考えることで、売上に結びつく。そして野球の場合、受験の場合と同じように適切な営業、これは経営戦略、営業戦略によって導かれます。ですので、まずは経営戦略、営業戦略、これがしっかりしていないと何をやってもダメということですね。まあ、例えばの話なんですけれども、全く売れないお客様、自社の強みがいけないようにお客様に100万回訪問したって、それは売れないんですよ。それは不適切な営業行動ということになります。ですから、例えばきちんと顧客ターゲットを決めるですとか、自社の強みをきちんと明確にする、それを伝える、それが適切な営業になりますね。そしてプロ野球の場合と同様、適切な営業、これは営業戦略、さらには経営戦略によって導かれます。例えば顧客ターゲットを決めるとか、強みを明確にするというのが経営戦略、営業戦略ですよね。自社商品サービスに対してのニーズが全くないようなお客様に100万回行ったって、それやっぱり売れないわけですね。ですから、きちんと自社の強みが生きるようなお客さんに訪問するとか営業するとかというような、しっかりした経営戦略、営業戦略に基づくのが適切な営業ということになります。そして経営戦略、営業戦略は会社によって変わります。当然会社によって強みが違いますよね。自社の強みは早いことだ、もしくは製品の耐久性が高いことだ、それを伝えるのが、まあ営業の仕事ということになりますから、その営業のやり方、これは営業の適切な行動、これが変わることになるということですね。ここまでの考え方をまとめておきます。まず必要なのが練られた戦略です。正しいか正しくないかというのはやってみないと分かりませんが、練られたか練られてないかというのは分かります。きっちり練られた戦略に基づく適切な行動、その行動量が実力、野球の場合は、得点力、失点を防ぐ力、勉強の場合は学力、そして営業の場合は営業力という実力に結びつきます。ですから、この営業力という実力は戦略によって変わる。そしてその営業力という実力が結果として成果に結びつくわけですね。学力が上がるという行動を積み重ねるから、結果として合格率が上がる。営業力を上げるという行動を積み重ねて、結果として売り上げが上がる。あくまでも勝率、合格、売り上げ、これは結果です。行動の結果です。行動の結果を追ってもあまり意味がないんですね。というのも、結果は運不運もあります。プロ野球においても、例えば相手の状態だったり、審判のジャッジだったり、受験の場合も、まあ、体調がいい悪いだったり、まあ、運不運はつきものです。そして営業の場合も運不運はつきものです。適切な営業をしても、お客さんに何らかの事情があっていきなり予算がなくなった、削られたというようなことがあったら、もうこれは営業のせいではありません。お客さんの予算をコントロールするのはお客様です。いや、もちろんそれに対して、それを読んだような営業をしろと言われば、まあ、もちろんそれもそうなんですけれども、最終的に買う買わない、これを決めるのはお客様なんですね。ですから、どうしても運不運や、購買決定が伸びるとか、それが付きまといます。ですので、その運不運が絡むものを追いかけても、ある意味しょうがないんですね。もちろん売上は大事です。売上は大事ですから管理はします、追います、追いますが、売上を上げろと、それはギャンブル要素もある意味で含んでしまうわけで、コントロールできるのは結局営業力を上げるということ。その営業力というのは適切な営業方法、そしてその営業の行動量、これですね。結局コントロールできるのはここだけなんですね。ここで映画監督、新海誠監督の言葉を紹介しておきます。彼は君の名はという映画が大ヒットしました。邦画の興行記録に残るような成績を残した、まあ名監督と言っていいんだと思います。で、彼がおっしゃっていたのが、数字、まあ売り上げですね、数字を考えても仕方ないし、とにかく面白い映画を作ろうとだけ考えていました。そしていいか悪いかは客が決める、とにかく客観的に面白い、退屈しない映画を作ろう まあ、こんなことをおっしゃってたのが、新聞の記事に載りました。まさにそういうことなんですね。映画を作るときに動員数とかそれ気にしてもしょうがないというか、もちろん売れる映画が作れるに越したことはないですよ。みんな売れる映画作りたいんですよ。でも映画を売ろうと考えるのじゃなくて、結局たくさんの方が見に来てくれるような面白い映画、面白い映画を作ることに集中した結果として観客動員数って決まるわけですよね。これも一緒ですよね。まあ、このようなこうしっかりされた映画監督なんていうのは本能的に考えてらっしゃるんでしょうね。ちなみに君の名はなどの新海監督の映画はかなりターゲットを絞ってる、全員に売ろうとしないで、まあ、具体的には10代ですね。10代に絞ったことで逆に爆発的に大ヒットしたという、まあ、ターゲットを絞るという意味での戦略の成功例でもあったりします。さて、じゃあ売り上げを上げろと言っちゃいけないのかというような、まあ、疑問というか、思われるかもしれません。もちろん売り上げは大事ですよ。売り上げがなければ企業活動をやっていけないわけですから、売り上げは大事です。それは全然否定しないです。売上は重要です。ただ売上を追っても売上は上がらないんですよ。なぜかっていうと、売上は行動の結果だからです。ですから追いかけるべきは行動です。営業の行動です。だから営業計画をしっかり練って、その営業行動をきちんと考えていくっていうのが、まあ、この CD の趣旨ということになります。では売上を上げろというと何が起きるでしょうか。もちろん売上を上げろと、まあ、城をひっぱたくのはいいんですけども、売上を上げろ、売上を上げろ、売上を上げろっていう結果ですね。結果ばかり追っててもあまり意味がないですよね。なぜかというと、あくまで行動の結果だからです。で、売上を上げろというと何が起きるかっていうと、よく起きるのが安売り乱売です。安くすれば、まあ、売りやすくなりますから、まあ、そんなに売上を上げろ、売上を上げろって言ったら、もう徹底的に安く勝手に安売りするっていうようなことになりますよね。ちなみに価格決定権を営業担当者に持たせると、まあ、安売りする傾向にあるというデータは一橋大学が発表していますが、まあそうなりますよね。さらに押し売りに走りますね。売れ売れって言うとしょうがないから押し売りに走ります。これ業界によってはよくありますし、まあ私がいたことのある業界でもそうなんですけど、例えば12月末日、あるいは3月末日、まあ年度末ですね、年度末に卸会社にお願い、ちょっとうちの商品移すだけ移させて、で売り上げ達成させて、すごい割引するから、ちょっとお願いというような形で、無理やりこういわゆる押し込み営業をして、まあ、条件安売りをすることで無理やり売って、で、まあ、需要の先食いですね。で、期が明けたらその在庫をまあ返してもらうというか、もしくは置いたままそれを売っていく。これ需要の先食いですから売れるはずがありません。これも不適切な行動です。安売りや押し売りのような不適切な行動に走るんです。ちなみに商品開発なんかでも一緒で、売れ売れ売れっていうと、不適切な新製品、例えば色を変えただけとか味をちょっと変えただけとか、あまり売れないようなもの、とにかくでもちょっとだけの売り上げ欲しいから、瞬間的に売れが立つの商品乱発して、自社の評判ですとかブランド価値を押し下げていくというようなこともありますね。最悪の場合、いわゆる不正会計、嘘をつくということになります。この、まあ、嘘をつくというか不正会計、実際にこれは起きています。2019年には官報、こちらが、まあ、いわゆる厳しいノルマに基づく、まあ、不正な営業、これがかなり大きなニュースになりましたが、まあ、これももともとはひたすらとにかく売れと、まあ、とにかく売れとなるともうしょうがないのでズルをせざるを得ないという、まさに本当に不適切な行動に走ってしまうこともあるわけですね。まとめますと、売上を上げろ、売上を上げろ、売上を上げろだけ言っていると不適切な行動に走りかねないんですね。ですから売上を上げろではなく、適切な行動をしろ、お客様がそうだ、欲しい、買いたいと言ってくれるような営業をした結果として売上が上がるわけですね。ですから売上を上げろというのではなく、適切な行動を取れ、そしてその適切な行動はもちろん売上につながるようなものが適切な行動です。売上につながらないんだったら意味がありません。売上につながるような適切な行動を取れ、これが、まあ、経営者の仕事ということになりますね。 ここまで、売上を上げるのではなく、売上を上げるための適切な行動を取ろうと申し上げてきましたが、ここで売上でなく、例えば粗利を追ってるような会社さんもあるかと思いますが、それでも同じことです。売上を追うのではなくて、粗利を追っているからいいんだということではなく、粗利も結局は売上×利益率ですから、粗利を追えと。粗利を上げろというのは、売上を上げろというのと結局は同じことですね。結局粗利もお客さんが買うという行動を取った後、その後かける利益率ですから、粗利も売上もお客さんが何らかの行動を取った結果です。ですので粗利を追えっていうのもそれは一緒です。粗利を上げろというのではなく、粗利が上がるような適切な行動とは何でしょうかということですね。売上よりもむしろさらに利益率という分、難易度が高くなるというか、ハードルはむしろ上がります。売上を上げてかつ、利益率を落とすなというのが粗利を上げろということの意味かと思いますので、粗利を上げろという時も全く一緒で、粗利が上がるような適切な行動を考え、粗利が上がるような適切な行動を導く適切な指標を考えるということになりますね。ここで中小企業の営業活動というのは実態としてどうなっているかというのを共有したいと思います。これは私というか当社が2019年8月から10月にかけて行った経営者、それから営業担当者対するアンケート結果です。サンプル数は71と少ないのですが、経営者や営業担当者というまさにこの CD を聞いていただきたいようなお相手が対象ですので、それなりに正しいというか、傾向はわかるかなと思います。まず最初に聞いたのが、営業担当者の評価指標、何を使ってますかというものです。売上金額というお答えが 54% でした。これが当然トップです。2位が売上に関する数字、例えば、件数ですとか顧客の数ですとか、機械でしたら台数ですとか、そういったものですね。それが 20%、 すなわち評価指標の 74% は売上に関するものなんですね。営業担当者が売上ないしそれに類する数字で評価されているということがわかるデータです。すなわちここからわかることは、経営者から営業担当者に出しているメッセージは、売ってこい、君らは売上で評価されると言っているという実態が、ある程度わかるということですね。そしてでは何が課題になっているかというと、営業計画、これが回せていないというのが、課題だということがこのアンケートから明らかになっています。営業計画の回し方という意味で何に課題がありますかというところでは、指標数字自体の管理はできているが、それを改善につなげることができていない、この答えが 62% に上っています。私は仕事柄、中小企業診断士という、仕事もしておりまして、中小企業の、関係者ですね、いろいろなこう組織の方、それから同僚のコンサルタントさんとかに話を聞くと、中小企業の営業の課題というのは、とにかく改善サイクルが回らない、これが最大の課題であると、いうように聞きます。そしてこの私が行ったアンケート結果とこの周りの皆様のお答えというのはほぼ一致しますので、3分2の会社はその営業の改善サイクルが回っていない、こちらが課題だとお答えしていますので、非常に答えとしては信憑性があるのかなと思います。現実どうなっているかというと、おそらく営業の数値管理、売上ですね、売上の管理はできているはずです。というかこちらは、税務申告などでやらなければいけないので、営業の数値管理、それから営業担当者にその数値目標、売上目標を落とし込む、ここまではやっているようです。というかやっています、アンケート結果から。しかしその売上が達成できたらどうなる、達成できなかったらどうなるという改善サイクルが回せていない、回せていないというのは、例えば、3ヶ月に1回でも半年に1回でも1年に1回でも営業の結果を見て、その結果というのは売上で、で 売上を達成したら万歳、売れなかったら残念、じゃあまた次から頑張ろう、終了となってしまっているので、結局同じことを繰り返すんですね。売上の数値を見て、売れたら万歳、売れなかったら残念、じゃあそのまた次、これが繰り返されるので、まあ、売れてる人は、まあ、きちんと売れている、考えてありますから売れている。しかし売れない人はいつまでも同じことを繰り返して売れない、この営業担当者のばらつき、これなどはかなり課題になっているように思われます。これポジティブに言えばですね、ポジティブに言えば、まあ、変なちょっと失礼な言い方になりますが、みんなできてないということですので、それができるようになったらすごいチャンスですよね。逆にこれできてないということであれば、まだまだこの改善サイクルを回せるようにすることで、実はまだまだあなたの会社には伸びしろがあるかもしれない。いや、あると思います。ですので、営業戦略をしっかり立て、営業計画を練って、適切な行動、これを会社全体で取れるようにしていけば、まだまだあなたの会社の売り上げというのは伸ばせるかもしれないですよ。このあたりを一緒に考えていくというのが、まあ、この CD の全体的な目標となります。ここまでをまとめますと、売上上げよう、売上上げようといっても、まあ、売上は上がらない。そうではなくて、適切な行動を増やしていくべきだ。これによって売上という結果がついてくるということが、まあ、ここまでのまとめです。では、具体的にどうすればいいのでしょうかということになりますよね。売れる営業とは何なのか。売れる営業の全体像というのをここから考えていきましょう。今更ながらではございますが、売れるということがどういうことなのか、原点に戻って立ち返ってみましょう。売れるというのはあくまでも自社から見た表現であって、お客様から見ると買う、その結果として自社の売り上げが上がるということになりますよね。この買うという行動はお客様が決めることです。お客様が買いたい、買うという意思決定をするから売れるわけです。当たり前です。売上はお客様があなたから買いたいと考えた、これの結果の集積です。繰り返します。売上はあなたから買いたい、これの結果です。ですから売上を決めるのは残念ながら売り手ではなくてお客様です。繰り返します。これ極めて大事なので繰り返します。売上を決めるのはお客様です。で、その売上というのはお客様の買いたい、これがキーワードです。となると売上というのはお客様の買いたい、これで決まるわけですから、お客様の買いたい、これを引き出すのが適切な行動ということになりますよね。そしてそのお客様が買いたい、これを引き出すような適切な行動をたくさんたくさんたくさんたくさん繰り返していけば売り上げが上がるということになりますよね。成果は適切な行動、それとその行動量の掛け算だということを、冒頭で見てきました。ですから営業担当者が取るべきは適切な行動です。そして営業担当者が持つべき、追いかけるべきは、その行動の量を数値化した指標、適切な指標と呼ぶことにしましょう。その適切な行動の量、これを測るのが適切な指標ということになります。お客様の買いたいを引き出すのが適切な行動だとすれば、その適切な行動の回数を増やしていけば、結果として売上は上がりますよね。これが自社の勝ちパターンということになります。まずはじゃあお客様の買いたいを引き出す適切な行動、そしてそれを計測する適切な指標は何かと、まずこれを考えるのが大事だということになります。そして会社としてすべきこと、営業担当者ではなく会社としてすべきことっていうのは、この適切な行動が取りやすくなるような、営業担当者がやりやすくなるような支援策、これが会社としてすべきこととなります。プロ野球なんかで考えれば分かりやすいと思いますけど、適切な行動は適切な練習ということになります。それをチームとして球団として支援するのが、例えば練習場の整備ですとか、トレーニング機器の整備ですとか、 これは選手がやってもいいのかもしれませんけども、球団として会社としてすべきですよね。でそのような環境整備でしたり支援策、営業の場合は例えばツールを作る、営業ツールを作るとか IT システムなんていうのがこの支援策の典型となりますが、営業担当者が適切な行動を取りやすくなるような支援策、例えば、営業の研修やトレーニングかもしれませんし、営業のツールを整備するということかもしれません。これは会社としてやるべきことで、会社として営業担当者が適切な行動を取りやすいような、動き方、支援策だったり、まさにそれを促すような計画、そしてその回し方ができているかというのが次のポイントになります。ここまでお客様の買いたいを引き出すのが、営業担当者が取るべき適切な行動であり、経営者、会社としてすべきは営業担当者が適切な行動を取りやすくなるような支援策を打ち出すことだと、考えてきました。この営業担当者の適切な行動、それからその会社としての支援策、どちらも経営戦略、営業戦略で決まります。例えば、どんなお客様に売っていくべきなのか、あるいは自社の強みをどこに置くのか、製品に置くのか、アフターフォローに置くのか、そういうことも含めた経営戦略、営業戦略に基づいて適切な行動、それから適切な指標、さらにそれを促すような会社としての支援策、これが決まるということになります。ですから売れる営業というのを全体として考えてみますと、全体像というのはまず練られた戦略があります。具体的にはお客様の定義や強みの定義ですね。その練られた戦略というのが当然お客様の買いたいを引き出す戦略であるべきことは言うまでもありません。例えばお客様の買いたい、買う理由があるわけですね。お客様が買う理由、あなたから買う理由っていうのが、これが強みになるわけですが、例えば安い、価格が安いとか、製品の耐久性がしっかりしているとか、アフターフォローがしっかりしているとか、次の日に直してくれるとか、もうそういうのも含めたお客様の買いたい、これを実現するのが練られた戦略。その練られた戦略に基づいて営業担当者が取るのが適切な行動、そしてその適切な行動を評価する指標、その適切な行動の行動量を評価するのが指標、そしてその適切な行動、適切な指標、これを会社全体として支援していくという会社としての支援策、自社がこれらのことを行っていった結果としてお客様があなたから買いたい、そして結果として売り上げが上がる、最後のお客さんがあなたから買いたい、そしてから売り上げが上がる、これはお客様が決めることです。自社でできるのはきちんとした戦略を練ること、それに基づいた適切な行動を営業担当者が取って、それをきちんと計測する、行動量を計測する、そしてその適切な行動を支援するような会社としての策を取る、自社で決められるのはこれだけです。結果として売り上げが上がるということですね。これが売れる営業の全体像であり構造図ということになります。ここはちょっと資料をご覧いただけると分かりやすいと思うんですが、売れる営業の全体像の左側に自社としてのできることがあります。それは戦略を練ること、営業担当者が適切な行動を取る、そして適切な指標で評価されるということ、そしてその適切な行動を引き出すような促すような支援策があるということ、自社でできるのがこちらです。ですから経営者はここに集中すべきですね。結果としてお客様が買いたい、で結果として売り上げが上がる、これはもう結果ですので、ある意味どうしようも、もちろん管理はしますが、もうどうしようもないですね。あくまでも自社でできるのは営業力をつける、結果として売れるということですね。逆に売れない、売り上げに困るという時には、そのお客様が悪いのではなくて自社の行動が悪いということになります。売れないのはもちろんお客さんの予算がなかったから、そうかもしれません。でもそれお客様のせいにしてもしょうがないですよね。売れなかった時に、お客様の予算がなかったか、これもしょうがないので、もうその時には自社が適切な行動を取って売れないのであれば、これもしょうがないです。売れないという時、その間違いというかミス、それはあくまでも自社の中にあります。一つが戦略のミス、戦略そのものが間違っていた、練られていない。例えばもうどうやっても売り上げが上がらないようなお客さんにひたすら営業をかけて、やっぱり売れなかった、これはもう戦略のミスですね。 顧客ターゲットの設定のミスということになります。2つ目が先ほどの適切な行動、適切な指標、ここのミスですね。営業の行動が不適切だった、まあ、不適切というと言い過ぎかもしれませんが、例えば強みをきちんと伝える、自社製品サービスの、まあ、強みをきちんと伝えるということができきれていなかった、こちらも行動のミス、指標のミスということになります。で、3つ目のミスが、その適切な行動を引き出すような会社としての支援策、こちらができていなかった、まあ、営業計画を回しきれていないということも含めて、これも会社としての支援策、計画、回し方のミスということになります。売れないという場合、特に営業担当者が、営業組織が売れないという場合、この戦略のミス、行動と指標のミス、計画と回し方のミス、この3つのどこかになることが非常に多いですので、これはチェックしましょう。で、そしてそれを最終的には会社全体として考えていくというのが、この CD のアウトプットと申しますか、成果物ということになりますね。ここまで概念的な説明が続きましたので、まあ、一つ具体的な事例をご紹介しましょう。あえて分かりやすい事例を選んでいます。クラゲ水族館という事例ですね。正確に言えば山形県鶴岡市立加茂水族館というところです。いろいろなテレビ番組で紹介されたりもしていますので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですね。どのような復活劇だったかというと、この水族館が発行している資料ですとか、新聞記事などをもとにまとめてみます。このクラゲ水族館、まあ、正式には加茂水族館ですが、クラゲ水族館と呼ばせていただきます。このクラゲ水族館は20年ほど前潰れそうになりまして、山形県鶴岡市が買い取ったようです。そしていろいろなですね、こうショーをやったりしたんですけれども、どうしても復活には結びつかなく、自利品になっているような状態でした。1997年ある出来事が起きます。たまたま展示していたサンゴにポリプというクラゲの発生装置がついていたんですね。クラゲはどうやらこのポリプという発生装置から生まれるらしいんですが、たまたまサンゴの展示に、クラゲの発生装置がついており、クラゲの赤ちゃんが生まれたんですね。それに入館者が飛びついたんですね。特に子どもたちが喜んで飛びついたようです。キャークラゲの赤ちゃんかわいいというような形で、こう館長が今までに見たこともないようなこう騒ぎ声というか、子どもの喜び、これを目の当たりにしたわけですね。そこで館長考えるわけです。いろいろな取り組みをしたんだけれども全く実が出ず、このたまたま生まれたクラゲの赤ちゃん、これにお客さんが飛びついた。ひょっとしたらここにチャンスがあるのではなかろうかと。そして、クラゲの展示を始めました。展示数を増やしたんですね。するとやはりお客さんが喜んでもらえる。少しずつなんだけれどもお客さんが増える、これを実感できました。そこでなんと、ここで一気にではクラゲの展示日本一を目指そうということを考え始めました。よくよく調べてみると、クラゲに集中した、それを強みとしている水族館は当時というか今もここ以外はなかったようで、8種類とか9種類とか、それぐらいの展示数、これを超えられると日本一になれるらしい、これに気づいたんですね。そこで館長は、これ鶴岡市立の水族館ですので、市に頼んで、従業員1人分の補助金をお願いして、無事獲得でき、クラゲ、専門というかクラゲの飼育、こちらに力を入れるようになります。クラゲの展示に注力している水族館はなかったからか、他の水族館もいろいろ協力していただけたようで、クラゲの繁殖の仕方を教えていただいたり、クラゲそのものをいただいたり、いろいろなこう支援を得られたそうです。少しずつながら入館者数は増えていたようですが、それでも、ちょっとこう言い方すると申し訳ないですけど、あんま人が来ないので、給与の策としてクラゲを食べる会っていうのをやったりしました。このクラゲを食べる会、私もこの水族館からクラゲラーメンっていうのを取り寄せて実は食べたんですけれども、いただいたんですけれども、非常にこう美味しくてですね、結構ラーメン食べてるんですけども、びっくりしました。 クラゲまんじゅうというのも取り寄せていただきまして、中にクラゲが入ってるんですね、おまんじゅうの中に。でクラゲというのはキクラゲの食感でございまして、というか逆でですね、キクラゲはクラゲの食感だからキクラゲと呼ばれるらしくて、まあ、おまんじゅうの中にキクラゲが入ってるようなイメージですかね。まあ、ちょっと美味しいかどうかって言われると、正直微妙なところなんですけども、まあ、こういうところでいろんなところで話のネタにはなる。まあ、実際なんかその、まあ、ネタとして作ったようなんですけれども、まあ、話題になるわけですね。歴史というのは面白いもので、このような行動を取ると、それが次の行動を呼びます。このクラゲを食べる会がちょっと話題になりまして、有名人、芸能人、こう街を歩くような番組、これに紹介されるようになるんですね。このようなこう歴史の積み重ねが続いてきます。そうこうしているうちに2000年、3年後ですね。クラゲ展示数15種類を実現。ついに日本一となります。わずか3年でクラゲの展示種類日本一を実現します。もうこの頃にはクラゲに集中するという戦略は決めておりましたので、展示室もクラネタリウムという小学生の女の子から公募したような名前に変えてしまい、もう本当にクラゲまさに名実ともにクラゲ水族館という、戦略のもと、いろいろな打ち手、まさに適切な行動をとっていくということを始めました。そして、他の水族館では展示していないようなクラゲの育成繁殖、さらに展示、これに注力するようになっていきます。そうこうしているうちに、こういろんなノウハウでしたり、スキル、知識、経験、これが獲得されていくわけですね。でクラゲ日本一の座を揺るぎないものにしていきます。どんどんそうしている間に入館者数も増えていきました。クラゲを展示すると入館者が増える。そしてまたクラゲの展示種類を増やすと入館者がまた増える。そしてまたクラゲの展示数を増やすと入館者がまた増える。この勝ちパターンをついに掴んだんですね。こうなってみると、もう話は早いですね。適切な行動が決まるんです。適切な行動がクラゲを増やすこと。クラゲの展示種類を増やすということです。そして適切な指標も単純で、クラゲを展示している種類数ということになりますね。クラゲを増やすとお客さんが喜ぶ、お客さんの買いたい、来たいという気持ちが高まる。結果として入荷者数が増える。お客さんの買いたい、この場合はクラゲかわいい、お客さんの見たいという気持ち、これを引き出すのがクラゲを展示するという適切な行動、クラゲの展示種類を増やすという適切な行動、そしてですからも指標はシンプルなことに、クラゲの展示の種類数ということになりますね。そしてついに世界一を目指し始めます。偶然もいろいろありました。ワンクラゲというクラゲの研究で下村博士がノーベル賞を獲得しました。もちろんこれはニュースになりました。そしてそのおワンクラゲを展示していたのは日本でここだけだったんですね。もう当時日本一を実現していましたので、ある意味でも必然かもしれませんが、このような偶然も重なって、例えば下村博士の講演会に行ったりお呼びしたり、いろいろなことをしながらどんどん話題になっていきます。そのような、努力もあって、どんどん入館者数は増えていきます。クラゲを増やせば入館者数が増える、この勝ちパターン、これが確立できているからですね。そしてついに2012年、世界一、ギネス記録、これを獲得、名実ともに世界一のクラゲ水族館になりました。もうこの頃にはどんどん入館者数が増えていく、そして今では交通渋滞が問題になるぐらいの人気を誇っている、こう山形県が誇る観光スポットになったということですね。改めて考えてみますと、ポイントはお客様の買いたいという反応、これが最初に分かった、まず買いたい、これから始まっているんですね。その買いたいというのはクラゲの赤ちゃんに子供、入館者さんが喜んだ姿です。これがお客様の買いたい、すなわちクラゲの顧客価値、顧客にとっての価値というのが立証されている。だからこそこれが勝ちパターンにつながるわけです。お客様の買いたい、これがクラゲだということが立証されているからこそ、このクラゲを増やすと買いたいにつながる、これが適切な行動です。 適切な行動というのは、取るべき行動というのはクラゲの展示種類数を増やす。で、当然適切な指標はクラゲの展示種類の数、これを増やしていけば、まあ、入館者数が増える、クラゲを増やせば入館者数が増えるという勝ちパターンができたということ。そして会社として、経営者として支援すべきことは、他の生き物たちを、まあ、減らしてというか、なくしてというか、クラゲの育成スペース、繁殖スペースなどをどんどん増やしていくことですね。クラゲを育成する場所がなければ、もちろんクラゲ増えないわけですし、他の水族館に応援を頼んで、そのノウハウを教えていただく。クラゲの繁殖というのは結構難しいらしいんですが、そのようなものをこう蓄積していく。これが会社として、経営者として支援できていくと、クラゲを増やすという従業員の適切な行動、これが取られやすくなる。ですから、お客さんの解体、これがクラゲの展示ですから、適切な行動はクラゲの展示を増やす、適切な指標はクラゲの展示種類数、そして会社としての支援策はクラゲの展示種類を増やすことがやりやすくなるような、いろいろな支援策ということになりますね。そして何より、この戦略っていうのは早い段階で決まってるんですね。その練られた戦略というのが、ポイントはクラゲ、これがお客様、入館者、特に子供に喜ばれる。ですから顧客ターゲットは、まあ、子供、それからそのお子さんを持つようなご両親、できれば子供に教育的な体験をさせたいというような顧客、まあ、親と子供ですね。これ私も共感するところでございまして、今現在6歳の娘がいますが、やはりこう、まあ、変なところと申しますか、ただ遊ばせるよりも、まあ、水族館のような教育スポットに行かせて楽しんでもらいたいっていう親心はあるでしょう。まあ、これが顧客の定義です。で、強みはクラゲ、でクラゲの展示、これで子供も親も喜ぶ、まあ、さらには、まあ、他のなんていうんですかね、娯楽スポットと比べると教育、というものが、まあ、それが強みの一つとなる、まあ、ノーベル賞を取ったような、まあ、博士さんが、まあ、講演されたり、まあ、そういったこう教育的な、まあ、色をつけられるわけですね。この顧客と強みが非常にきっちりして、そこにフォーカスしていった、この戦略のもとに適切な行動、適切な指標、そして適切な支援策が打たれた結果、顧客価値が徐々に高まっていき、クラゲを増やせばお客さんが増える、この価値パターンを確立した結果として、潰れそうだった水族館が奇跡の大復活劇を遂げたということになります。お気づきのように、入館者を増やそうだから復活したのではなく、お客様が買いたい、来たいという、クラゲを増やしたから、クラゲを増やすという適切な行動の結果として、入館者数がどんどん増えた。繰り返します。入館者数を増やそうとしたから入館者が増えたんではなく、クラゲを増やすという適切な行動を取った結果として、入館者数が増えた、まあ、売上が増えたということになるわけですね。ここで、問いかけたい質問が、クラゲ水族館の場合の勝ちパターンはクラゲでした。あなたにとってのクラゲ、何でしょうかね。このようなことをこの後一緒に考えていくということになりますね。ここまでをまとめますと、営業活動というのはお客様の買いたい、これを引き出すことであり、その結果として売り上げが上がるということを見てみました。そしてその適切な営業活動、営業行動というのは、まあ、3つからできておりまして、1つは練られた戦略、2つ目がその戦略に基づき、かつお客様の解体を引き出すような適切な行動、適切な指標、そして3つ目がその適切な行動、これが取りやすくなるような会社としての支援策、この3つが営業活動を、適切な営業活動を構成するということを見てきました。ここからは、ではその最初の、営業活動の起点となる練られた戦略について見ていきましょう。営業計画の前に、 営業戦略、営業戦略の前に経営戦略、ここがしっかりしていないと、まあ、どんな営業を計画しようと、営業の活動しようと、まあ、無意味とは言いませんが、非常にこう場当たり的で効果の出ないものになります。例えば、まあ、戦略なんていうのは顧客と強み、このあたりの一貫性、具体性を考えていくことですが、顧客の定義が間違っていると、すなわち自社製品サービスのニーズがあまりないようなお客さんに売ろうとしても、それはやはり効果が出ない、成果が出づらいわけで、まずはきちんと戦略を頑張るということが大事になってきます。売れる営業行動は、営業活動は戦略から始まります。適切な営業活動というのは経営戦略、営業戦略から導かれます。ですから、まずは経営戦略、営業戦略をしっかり練るということが大事になってきます。営業がすごい頑張ってるのに、どうもうまくいかないという場合は、この戦略そのものが、間違っているとは言いませんが、そこに課題があるということは少なくないものです。売れる営業は、まずは経営戦略、営業戦略からということで、じゃあその経営戦略、営業戦略をどう考えていくかについて見ていくことにしましょう。ここまで戦略という言葉を気軽に使ってきましたが、ここで改めて定義しておきますと、ある状況下で目的に対して行動を最適化する考え方です。この考え方というのが戦略の難しいというか、やりづらいところのポイントで 見えないんですね、考え方ですので。ですので、検証されないということが、多くあるわけですね。対して営業活動、営業行動、行動などはやり方です。やり方は目に見えます。こちらは非常にチェックしやすいということになりますね。戦略が例えば家を建てる際の設計図のようなもので、やり方、行動、これはまあ家を建てた後にこう建てられる、まあ、壁でしたり、その色でしたり、内装とかそういうことになりますね。で、内装の色とか窓ガラスなんかはなんかおかしいなと思ったら貼り直せば、付け替えればいいわけですけども、家の設計図そのものが間違っていたら、もうそれはもう直しようがないわけで、立て直すしかないということになります。ですから、やり方、営業活動、行動、これはまあみんな頑張るんですけれども、戦略というのは、どうせ頑張るのであれば、賢く頑張るということですね。具体的に言うと、まあ、勝ち方を考える、勝ちパターンを考えるということで、また例によって野球なんかが分かりやすいと思うんですが、戦略、勝ち方はいろいろとありますね。例えば、打ち勝つのであれば、補強。当然、打力の高い選手を取ってくる。それから、練習。それは、打つ練習をする、点を取るということになりますし、守り勝つという戦略であれば、投手力。こちらを強化する。さらには、打つときもですね、大量点を取りに行くというよりは、きちんと1点2点を積み重ねて取りに行き、それを投手が守り勝つというような戦いになりますので、そういう、例えば犠牲バントの練習などをするということになりますね。その打ち勝つ、守り勝つというのが戦略です。そして、やり方、行動、それがどんな攻撃をするかとか、どういう系統策をするかというような、まあ、やり方、行動ということになりますね。そして、やり方、行動については、業種業態による違い、会社の規模による違い、法規制による違い、国による違いなどなど、個別具体的な要素が多くあります。が、戦略については、まあ、経営戦略というレベルでは、国、業種業態、状況によらない普遍性と申しますか、法則性みたいなものがございます。ですから、どんな会社でもこの戦略、経営戦略ということについては、考え方は全く一緒です。状況が変われば戦略の中身は変わります。が、戦略の中身は変わっても戦略の考え方自体は全く変わりません。さらに言えば、まあ、経営でもスポーツでも、まあ、勝ち方のようなもの、いかに強みを生かして戦うかというところまで戻ると、基本的な考え方は、まあ、大体一緒のところになってきます。近年と申しますか、その戦略の間違いと思われるもので、大きな失敗というかですね、批判を浴びたものが、一つございまして、それが牛丼のすき家の事例です。すき家がですね、 いわゆる今でいうブラック企業みたいな戦われ方をしたんですが、牛丼店で、一人で働けと、それで働かせすぎだというような感じで叩かれたというニュースが、流れました。でこの働かせすぎだ、一人で働け、夜中も働け、長時間働けというようなところで叩かれたんですが、これこの働き方がかなり批判されたんですね、メディアなどで。ではそもそもなんでそんな状況になったかというと、これは私は戦略のミスだと思っています。マーケティング戦略というか経営戦略のミスだと私は思います。この時ですね、すき家は280円だったと思いますが、そのような低価格で牛丼を売りまくるという、マーケティング戦略、これを取っていたんですね。この戦略を取った瞬間に現場が破綻するということは、これ目に見えていました。というのも、低価格で牛丼を売りまくる、利益率が当然低くなります。ですから、人件費があんまり割けません。ですから1店舗を1人で働くというようなことになってしまいます。いわゆるワンオペですね、ワンオペは結局低価格だから来るわけで、さらにすき家は店舗ビジネスですので、低価格で売ろうとすると当然数を履かないといけない、薄利多売、たくさん売らないといけなくなります。店舗ビジネスで多倍たくさん売ろうと思ったら、これはもう席数は固定されているわけですから、長時間営業をせざるを得なくなります。でも低利益ですので、低賃金で一人しか雇えません。一人で働く、長く働く、これがもう低価格で牛丼を売りまくるという戦略を作った瞬間に、このやり方、行動、これが運命づけられてしまったんですね。現場がこの戦略を真に受けて真面目に実行してしまったんですね。その結果、頑張って一人働いて長時間働いて現場が倒れるという不幸な出来事になってしまったわけです。この皆さん、この長時間働くとかっていう、表面のところというか働き方のところだけしか見たいんですけど、このおそらく最大の問題というか問題の始まりは、低価格で牛丼を売りまくるという、これ戦略にミスがあったんですね。これ戦略のミスを現場で取り返そうとして現場が倒れたという典型的な事例です。で、先ほど申し上げましたように、戦略は見えません。見えないからなかなか批判されづらい。一人で働いて倒れるのはこれ見えます。 この見える部分だけがこう大きく取り上げられて、肝心の低価格で牛丼を売りまくるっていう戦略のミス、これが意外に指摘されないということになっています。もちろん現場が頑張るのは大事なんですけれども、頑張るんだったら賢く頑張るという意味で、経営戦略、マーケティング戦略、営業戦略、きちんと考えるということは重要だと思います。繰り返しになりますが、成果を出すにあたって大切なのは適切な行動、そしてその行動量、この掛け算ですね。で、この適切ということを考えるのがまさに戦略です。闇雲な行動、行動量ではなく、適切な行動、そして適切な行動の量、これを戦略が決めるということになります。不適切な努力をいくらしても成果には結びつきません。戦略が誤っているというか、戦略に問題があると、その頑張ったこと、努力が無駄になりますね。例えば野球、試合でやらないようなことをいくら練習してもそれは意味がないわけですね。それは無駄な努力になります。受験で言えば、テストに出ないようなことをどんなに頑張って勉強しても、それは点数上がらないわけですね。ですから、きちんと出題傾向を分析する、学校別に、志望校別に出題傾向を分析して、それに合った勉強をするというのがまさに受験の戦略になりますよね。これはまさに受験の傾向を探るというのは、顧客ニーズを探ると、いうことになります。営業の場合は、顧客ニーズにそぐわないものをどんなに頑張って営業してもそれは売れないわけですね。ですから、売りたかったら顧客ニーズを分析するとか、お客様に選ばれるような強みをきちんと作るというような戦略をきちんと考えるということになります。先ほどから、いい戦略というよりも練られた戦略という言葉を使ってきました。戦略、なかなか良い悪いって、これ作ってる時に判断しづらいもので、ちょっと良い悪いという言い方を避けて、練られた戦略っていうふうに申し上げています。ではその練られたというのは 何をもって練られたと申し上げているかというと、それは戦略の一貫性、具体性ですね。練られた戦略というのは全体に一貫性、整合性があり、同時に行動などに落とし込みやすい具体性、こちらを兼ね備えているのが練られた戦略ということになります。逆に言えば、一貫性がない、具体性がない戦略というのは、練られていない、誤っているとは言い難いんですけれども、成果を出しにくい戦略であるということにはなります。では、その一貫性と具体性について、一つ一つ、手短に確認してまいりましょう。まず一貫性というのは当然のことながら、戦略全体としてきちんと流れるような整合性があるということですね。例えば顧客の定義と自社の強みが合っているなどですね。一貫性がある戦略というのは、例えば高齢者の方が顧客ターゲットなのであれば、もちろんその高齢者に合ったような製品にするなどですね。最近日本は高齢化しておりまして、高齢者が人口の多くを占めるようになり、高齢者向けの製品というのは見るんですが、もしですよ、もしの話なんですが、高齢者の方向けに文字が小さいパンフですとかカタログですとか DM を作ったら、それはその時点でアウトです。一貫性がありません。私もこの年になってかなりこう感じてきたんですけど、見えないんですよね。いわゆるこうワードとかパワーポイントでいうような11ポイントぐらいですと、もう文字が見えません。高齢者向けの製品サービスなどであれば、それも文字12ポイント14ポイント以上にしないと、それはもうお客さんに読んでもらえないわけで、高齢者向けでしたら文字を大きくするというのが、これ当たり前なんです。当たり前のこのようなことが、きちんと一貫性がある戦略だということになります。多くの場合、この一貫性があるかどうかという判断は、こう左脳的、こういわゆるこう論理的な判断になりまして、きちんとそのような全体として数字を使ったり、左脳論理性を使ったりしてチェックしていくということが多くなるかと思います。対して具体性というのは、その戦略に対する感覚的な納得感、右脳的、肌感覚的な、いわゆる刺さるような要素があるかどうかということですね。お客様の買いたいを引き出すにあたって、もちろん一貫性は必要です。シニアの方向けにシニアに合った製品、じゃあ年配の方に合った製品の、例えばパンフ、カタログ、これがなるほどこれなら買いたいというふうに思わせられるかどうか、このあたりが具体性です。営業の行動もそうです。一貫性がある営業の行動というのは、自社のターゲットに向けて訪問しましょう。で、その訪問件数をカウントしましょう。具体性があるというのは、その訪問の中身ですね。訪問して具体的に何を話しているのか、具体的にどんな言葉で話しているのか、具体的にパンフのどの部分を見せながら話すことで刺さるかどうかが決まってくるわけですね。ですから、この一貫性と具体性が両立することで、初めて効果のある、練られた戦略になるということになります。ここから戦略を構成する5つの要素についてお考えいただくことになりますが、この5つの要素の全体としての一貫性があるか、例えば顧客と強みが合っているか、その強みは競合にできるかどうか、できないかどうか、っていうのが全体の一貫性チェックということになり、具体性のチェックは、例えば自社の強み、自社の強みがきちんと具体的に表現できているかどうかが、チェックポイントになります。例えば品質がいいなんていうのは、これ具体性がない表現です。品質がいいといっても、設計品質、製造品質、違ったりしますよね。耐久性がいいといっても、1万時間の連続稼働ができるという耐久性と、10トンの荷重にも耐えられるという耐久性は、これ違うわけでですね、品質ですとか耐久性ですとか、安全性ですとか、そういったこうふわっとした言葉は具体性がないということになります。この一貫性と具体性、両方のチェックをご自身でされるようにお願いします。もう一つ、まだちょっと戦略の前段の考え方ではあるんですが、戦略に行く前に B2B、 B2C という言葉の確認だけさせてください。 B2B とはいわゆる法人顧客対象のビジネス、お客様が会社の場合ですね。私もそうなんですけども、経営コンサルタントですので、お客様会社です。対して B2C 個人顧客対象のビジネス、例えば通販でサプリを売っている、テレビ通販でサプリを売るなどは典型的な B2C ですね。個人顧客対象のビジネス、チョコレートとか飲料ですとか、まあ、お菓子ですとか、まあ、そういうものも、まあ、一般論としては B2C 個人顧客対象のビジネスとは言われます。まあ、実際にはお菓子とか飲料とかは卸会社なんかを通しますんで、厳密な定義として言えば法人顧客対象のビジネスなんですけど、まあ、買うのは私たち消費者ですので、ガム、飲料、チョコレートなど食品などは B2C と呼ばれることが多いですね。で、 B2B 法人顧客対象のビジネスの場合、これ一般論なんですけど、意思決定者は複数です。社内を稟議が回るわけですね。調達の担当者、調達の、課長さん、品質保証の担当者、品質の課長さん、開発もの担当者、開発の課長さん、そして最終的には役員や社長の意思決定、決裁ということになりますね。で、支払いは多くの場合請求書です。現金払いというのは、まあ、あまり見たことがないです。なくはないでしょうけど、あまりないですね。で、売り方は営業です。広告宣伝よりも営業、まさにこの営業計画を立案して営業が訪問してというところの営業になり、顧客の、法人顧客の意思決定は多くの場合経済合理的です。相密を取る、そして価格帯価値で意思決定をするというのが法人顧客、会社のものの買い方ということになります。対して B2C 個人顧客対象のビジネスですと、ジュースを買うときとか、お菓子を買うとき、お弁当をお買い求めになられるときをご自身でお考えいただければわかりますが、意思決定者は単数です。ジュースを買うときに、自分が飲むジュースを買うときに、あまりこう会社の上司に相談するとか家族に相談することは ないでしょう。まあ、個人の意思決定ですね。意思決定者は単数です。支払いは多くの場合現金、その意思決定方法は、まあ、なんとなくと言ったら なんですけども、まあ、なんとなくこれが美味しそうだというところで意思決定されることが多いですね。まあ、これが B2B 法人顧客と B2C 個人顧客の買い方、意思決定の違いと言われますが、ここまで言っておいてなんですが、あまりこの B2B ですとか B2C というのは気にされる必要がないというのがここでの結論です。っていうのは、家ですとか車ですとか、これを買うときというのは、これ B2C 個人顧客対象のビジネスなんですが、今の飲料を5秒で決めてというような意思決定はしないからですね。家を買うとき、車を買うとき、例えばご家族で家を買うときなんていうのは B2B 的な意思決定になります。意思決定者は複数です。旦那さん、奥さん、お子様、それからご親族などなど、複数の意思決定者が絡み、売り方もやはり営業担当者が非常に重要になります。家を買うとき、車を買うとき、必ず担当者さんが信頼できるかどうかっていうのは極めて重要な意思決定になります。そして購買もかなり経済合理的ですね。何社か回って相密を取って決めるということになります。すなわち家ですとか車ですとか、そういうものを、特に単価の高いものを買うときには、 B2B 的な会社がものを決めるような買い方で買うことになります。逆にB2B 会社で物を買うという場合でも、営業さんが買っていく手土産、まあ、これも稟議は回すのかもしれませんけど、その稟議に対して、1週間もかけていろんなことは ないわけで、かけていったら間に合わないわけで、営業担当者の方が、あのお客さんだったらこのお土産がいい、羊羹がいいのかケーキがいいのかというようなことを、おそらく個人の判断で単数の意思決定者が、なんとなくとは言いませんが、その場に合わせて決めていくという B2C 的な意思決定になります。もちろん営業さんの手土産ですから、買うのは会社です。でも意思決定の方法としては、個人が飲料を買うときと似たような意思決定方法になります。結論として、 B2B ですとか B2C ですとか、そこが問題なんじゃないですね。お客さんがどのように買いたいと思って、どのように意思決定をするかだけが重要です。ですから企業が B2C 的に買うときもあれば、個人が B2B 的に買うこともあるので、その時の買い方、選び方、 何をすればどうすれば買いたいと言ってもらえるのか、そちらだけに重点を置いていただければと思います。なぜこのような話をさせていただいているかと申しますと、経営戦略ですとかマーケティング戦略ですとかというようなお話をさせていただくと、必ずのように、いやいや自社は B2B だからとか、うちは B2C だから違うんだ違わないんだっていう話が、出てくるんですね。ただその大事なのは、B2B 法人顧客なのか B2C 個人顧客なのかではなくて、お客様がどう買うか、どのように意思決定をされるか、そこだけお考えいただければ問題ないということですね。本質的に B2C であろうと B2B であろうと、本質的に人間の意思決定なんですから、その部分は共通するんですよね。ですからお客さんが B2B か B2C ではなく、どのような意思決定をしてどのような買い方をするか、そこに意識を置かれれば、もう戦略としては全く一緒ということになります。確かに若干 B2C 個人顧客と B2B 法人顧客で見え方は違うでしょうけれども、その元に流れている考え方、どんなお客様にどんな強みを当てていくか、ここについては全く同じということですね。ではこの後からいよいよその戦略とは一体何か、どのように営業戦略、そしてその元となる経営戦略を考えていくかということについて見ていくことにしましょう。
これで営業計画虎の巻第1巻を終わります。引き続き次の巻をお聞きください。